祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。
こんばんは、坂本です。2025年1月1日、簡単です。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。ということで、新年明けましておめでとうございます。なんと、今日はですね、1時間スペシャルということで、いつもの30分ではなく、元旦1時間スペシャルをお届けしたいと思います。明けましたね。2025年になりました。そして蛇年でございます。蛇、私、年男でございます。今年48歳になるということですね。蛇年です。蛇ってさ、なんか干支の中でさ、少しちょっと気持ち悪よりじゃないですか。なんかちょっとあんまり、なんていうんだろう、国によってはね、ありがたがれるんでしょうけど、日本においては蛇ってちょっとニョロニョロしてて、脱皮もするし、ちょっと怖いですよねっていうような空気の干支なので、小さい頃なんだかすごく嫌だったんですよね。でもなんか昔、幼稚園年長、小学校1年生ぐらいの時に、庭をチュチュチュチュチュっと走っていく白い蛇を見て、なんか幸せな気分になったことを急に思い出しましたけれども、年男ですからね。48歳、どんな1年になるのでしょうか。今年もゲッターズ飯田の本を買って、1日ごとに飯田さんの指示に従って動いていこうかなというふうに思うわけでございます。だってさ、次の干支、年男になるのってさ、還暦っすからね。60歳、60歳っすよ。本当にまだやってんのかな、仕事とかって思いながらですけど、もう確実に折り返し地点はもう過ぎていてですね、はい、体にもガタが来ているような状況でございます。皆さん、どんなお正月を お過ごしですか。まあ、とはいえね、これ収録なので、今日はまだ2024年なんです。12月26日になっております。クリスマスも無事滞りなく役目を終えることができまして、安心しているところでございます。はい。そして、まあ娘のところにはですね、今回パンを作るパンメーカー、ベーカリーメーカーが届きまして、パナソニックの 0.6 斤が作れるというものなんですけど、これすごい優れもので、本当にイースト菌ちょいって入れて、粉入れて、で、やれ何や、ミルクやら何やらとかって入れて、あと蓋閉めてボタン押すだけで、ほっかほかのくっそうまいパンが出来上がるんです。なんか普通にスーパーとかで買うよりかも全然美味しいパン、なんかお店で売ってるようなパン、これ多分焼いて食べたら本当にレストランとかにも出せんじゃないかなっていうようなパンができて、すごいなと思いました。最近の技術。はい。息子はね、中学校なんで、娘調べですと、中学校の人にはクリスマスプレゼントは届かないというなんか調べがございまして、まあ、届かなかったみたいですけどね。まあ、現金が母親の方から渡ったみたいなんで、まあ、それはそれで一番欲しいプレゼントなんじゃないかななんていうふうに思ってますけれども、皆さん、それぞれクリスマスいかがでしたでしょうか。まあ、元旦ですけどね。はい。そう。というわけで、まだね、私がいるこの世の中は2024年の真っ只中なわけです。ということで、2025年一発目と言いながらも、2024年にあったことというのをちょっとおさらいしていこうかなっていうふうに思っております。 はい、では振り返っていきましょう。2024年1年前ですね、1月何があったかというとですね、はい、皆さんも記憶に新しいんじゃないでしょうか。アツシの名探偵がリリースしました。そう、TBS 藤井さんとやりましたクイズ正解は1年後の問題として、我々がゲームを作りました。アツシの名探偵と少しおさらいしますと、これはですね、まあ、正解は1年後という番組は2023年の1月とか2月か2月ぐらいに番組を収録するんです。それは1年経ってみないと答えがわからないという番組で、そういう番組名になっております。で、今回何をしたかというと、昨今ファミリーコンピューターのカセットとかが、まあ、コレクターも増え始めていて、またあの密かにブームになっている、まあ、僕なんかも集めてますけどね。そういったあのゲーム中古屋さんの棚、全国に10本だけアツシの名探偵という世の中には出回ってないけど、なんかあのそれっぽいファミコンのカセットっぽいものが出回ってる状態にして、それを購入して、で、まあ、購入するのはもうそもそもハードルは高いんですけど、購入してあのゲームクリアまでいける人が何人いるかっていう、ね、クイズなんですよ。すごい壮大ですよね。まあ、あのさんまの名探偵をね、すごくリスペクトしながら吉本興業全面バックアップで作らせてもらったんですけど、まあ、吉本興業だけじゃないですよね。アツシの名探偵なんで有吉さんとかも出てるし、アンタッチャブルとあの山崎さんとかも出てるし、あの大江さんね、演歌歌手とか、まあ、いろんな、まあ、鬼越トマホークとかいろんな人が出てくる、おぎやはぎとか、そういったゲームを作ってまして、それを1年間かけてクリアしている人が何人いるかと、そういった企画でしたね。で、結果的に12月31日に30日かに、番組夜生放送して、答えとしては買った人はまあ10人とか9人いたんだけど、クリアする人は1人もなかったっていう答えだったわけですね。買ったはいいんですけど、もう本当にとんでもないクソゲーというか、とんでもない死にゲーというか、はい、激烈にやばいゲームで、僕も4日とか5日未満ずっと4日4番ずっとそのゲームをやって、ようやくなんとかクリアしたみたいなゲームなので、あの心が折れるんですよね、多分普通に何にもヒントもなく何の企画も知らずやってたら、まあ、そういったゲームだったんで、まあ、結果0人ということで、確か量産チームが当たったんじゃないかなというような、はい、番組だったと思います。そのゲームが元旦にリリースしたということでしたね。あれからもう1年が経つわけですもんね。そのなんだっけな、新橋だっけ、東京駅だっけのビッグカメラに長蛇の列ができた、マスパンもなんか稼働してくれて、すごくとんでもないムーブメントが起きてたなっていうふうに覚えています。はい、そういった企画をやりながら、あっという間にその1月末にですね、一発目のイベントですね、台北ゲームショーに行きました。東京インディーゲームサミットと台北ゲームショーはイベントパートナーを組んでいるので、双方に、ブースを出せるという関係柄でありますので、我々も行ってきたという感じですね。1月24から28まで行ってきたのか。はい、まあ、台北ゲームショーって、まあ、日本の TGS よりも人が来るイベントと言われております。40万人ぐらい来るっていうふうに一応発表してるのかな。はい、まあ、台湾とか中、まあ、本当アジアの方々ってすごくゲーム好きな人が多いので、すごい盛り上がるわけですよね。はい、立て続けにそこのイベントに行ってきたんだなっていうことを今カレンダーを見ながら思い出しております。続いて2月ですね。はい、猫みたいなものが戦うニャンビーがリリースしました。これも2月か、懐かしいな。そして2月の頭には桜ミュージックフェス in マレーシアです。マレーシアの方で入ってですね、その会場で、桜ゲームミュージックの宣伝をするみたいなことをやってまいりました。もう1週間後ぐらいだったのかな、これは。すごいよね、すごいと思います。はっ きり言って。マレーシアの人はそのもう特に桜ミュージックフェスに来るような方々ってやっぱり桜のレーベルが大好きなので、すごかった。桜ゲームミュージックのアカウントをフォローしてくれる人が多分すごい何百人もいたんじゃないかな、まあ、つまり桜ゲームミュージックの X の公式アカウントのほとんどはマレーシアで出来上がっているというぐらい人がフォローしてくれました。はい、懐かしい。そして、ミュージックで言いますと、弊社所属アーティスト遊びのオールインマイヘッドもリリースしました。そうそう、これもいい曲だよね。評判も良くて、遊びっていい曲作るよなーなんて思いながら、はい、いいアーティストだなと改めて思っております。はい、そして3月ですね。まあ当然これはもう一番最初にも言わなきゃいけないのは東京インディーゲームサミットが行われたと。第2回ですね。今年から、はい、2days に枠を広げました。あと場所も、マルイスとかパルコとか、もちろん東急のホテルとかルイホテルとか、引き続きハモニカ横丁とかいろんなところが協力してくれて、より大きなイベントになった。1万人弱ぐらい来ました人が、はい、でこのタイミングで吉祥寺オルオルですね、フリーペーパー梶奈々子さんが編集長やってます、吉祥寺オルオルも創刊したということです。創刊してさ、なんかもうわからないこといっぱいあるじゃない、まあ、いろんな方が入ってくれてんだけど、やっぱりそういうなんか花子とかさ、雑誌のね、そういうフリーペーパーとかをずっとやられてた方からすると、まあもったいない紙面の使い方してるんですってとか、なんかいろんな注意を受けて、梶さんがすくすくと成長していきました。そう、そんなオルオルも4号がね今、はい、年末年始吉祥寺はこうやって遊べみたいなのを配られてますけど、もうあっという間に2万部なくなっちゃったみたいですよ。はい、良き日ね、フライングタイガーの目の前にはまだ今日時点では若干残ってましたけれども、もう年明けにはなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、なんかすごく人気が出てきていいなと思うので、まあ、吉祥寺を代表するフリーペーパーになってほしいですし、まあ、そこフリーペーパーって本当に収益全くないどころか赤字を垂れ流しているような状態なんですけれども、なんかやっぱり我々吉祥寺にすごくお世話になっているので、吉祥寺のために、吉祥寺で働いている人とか出している店のために、はい、お役に立てればなと思ってやっておりますので、皆さんぜひ読んでいただいて、噂にしていただいて、なんならもらいづらいような雑誌になってメルカリとかで売られてるような、そんな雑誌になったらいいななんて思っております。そうで、3月2日3日がボストンで、僕ね次の日4日朝一からもうほんと6時とかの新幹線乗って比叡山延暦寺に行きました。はい、第二の故郷比叡山延暦寺に行ってきまして、まあ、これは何しに行ったかと言いますと、まあ、弊社のアーティストですね、沢オングストロームという3人組がですね、2024年度の Spotify on PlayStation のアーティストとして起用され、新曲バブルをリリースしたというところで、そのイメージ PV、PlayStation とのコラボ PV を、日本っぽいところで撮りたいなみたいなのがあったんですよね。監督とか PlayStation 側が。じゃあ、比叡山延暦寺にちょっと口聞けるので聞きましょうかなんて言って、でそこからなんかトントン拍子に僕の同級生の友達がそういった窓口をやってたりとかして、いろいろと本当融通を聞かせてくれてですね、すごいいい PV ができました。で桜の柳さんなんかもう本当よくわかんないんだけど車で来て比叡山ま でその日のうちになんかアミューズの山梨に行かなくちゃいけないからとか言って、いやそれ全部電車でいいだろうと思うんですけど、部長さんなんて全くスタッドレスとかも何も履いてない状態で山の上上がってきて、でその日大雪で、でこのままだと積もって降りられなくなるっていうんで、で僕こんな早く降りるつもりなかったですけど、まあ、車で乗っていくような話、車の中でちょっと話そうみたいなのもあって、で結局12時ぐらいかなにはすぐもう降りなくちゃいけないってなって、4時間ぐらいしかいなくて、まあ、映像は全然撮影は見れてないんですけど、はい、まあ、ただどこで撮るとか何をするっていうところはもうね磯村君とお話ししながら、はい、でそこで同級生とも会ったりとかしてね、非常に、はい、 よく、まあ、思い出になってる3月4日の比叡山だなというような感じです。その PV はね、まだ YouTube にも上がってるので見てください。バブル、サワングストロムのバブルで、はい、見てください。はい、でそのままあんまり休むことなく3月の19日からパックスイーストですね、これボストンでやったイベントだったな。パックスイースト多分うち出店するのは初めてなんじゃないかな、アンティーズ時代にもしかしてあったかもしれないけれども、はい、なんかいろいろなところと組んでやってみたんですけど、なんかパックス自体がちょっといろいろなんか変わってきたな。イベント自体がなんか結構昔本当にど真ん中 B2C なイメージだったけど、ちょっと B2B 寄りになっていて、来るお客さんもちょっとマニアックで、出てるゲーム会社もすごく大手、まあ中堅どころみたいなところで、なんかインディーの要素が少し薄まってるような感覚を得ました。なんかでもあんまり覚えてないな、パックスは。この辺多分もうね、僕朦朧としてます。東京インディーゲームサミットぐらいから朦朧としてて、よくちゃんと覚えてないですね。これカジも行ったんだっけな。そして3月はね、もうジャイアンツの開幕戦もありましたよ、末にね。はい、僕大好きで、まあこの番組でも言ってるかもしれませんが、年間シートを2席いつも買って、で取引先と行ったり、スタッフと行ったり、クリエイターやアーティストにあげたり、なんかそんなことをしてるんです。結構喜ばれるんですよね、はい、ちゃんと開幕戦は見に行けたというようにカレンダー上はなっております。はい、そんなバタバタしながら、4月に突入していくわけです。ゲームリリースでいうと、イナーシャルドリフト、車のゲームがリリースされました。はい、そして4月ドア玉ですよね。5日からイベントの出張で、僕はイタリアのローマ、そしてボローニャ、フランス、カンヌ、ロサンゼルスと、すごいたくさん行ってますけれども、まずはイタリア、ローマとボローニャ行って、フランスのカンヌに行った時の話をちょっと振り返ると、いや僕ね、ボローニャに行った時にも強烈にイタリアからの移動の、今思えば生ハムが行けなかったと言われてるんですけど、が当たって、ボローニャ中ずっと痛かったんですよ。もう本当に、ここでも言いましたけど、一軒一軒のお店でトイレ入るぐらいな感じで、で僕はもう部屋にいたいんですけど、家事がなんか、ボロネーゼ発祥の店があるから、どうしてもそこに行きたいっていうところで、すげえ遠いところまで歩かされて、そこで俺ほとんど食ってないんです。家事の穴子さんが食って、食えるわけないんです。カツレツとかボロネーゼとか全部家事が一人で食べて、僕はその間トイレに何度も行って、顔面蒼白で、で帰ってそのまま僕すぐ寝て、なんか9時間ぐらい寝てたかな。はい、そんな思い出があって、あ、でもなんかイタリアのどこだったっけ、ローマの2日目かな、まあなんかこれもカルボナーラかなんかの発祥のお店行ったら、まあ日本人の方もいたんですけど、そこの椅子にカバンとか引っ掛けて、で家計とかあったから大丈夫かなと思ったら、店の人が出てきて、そんなとこ置いてたらひったくられんぞって注意してくれました。まあ本当にイタリアって多いんですって、ひったくりが。だからカバンなんか首にかけてなきゃいけないよねということを教えてもらったと。僕あんまりひったくられたこととかがないからちょっと油断してたんですけど、やっぱりね、危ないっちゃ危ないので皆さん気をつけてください。でその後フランスカンヌのなんかテレビ祭みたいなところに行って、僕初めてカンヌ行きましたけど、あ、こんな感じなんだカンヌって。ほんとセレブ御用達、セレブカンヌのエリアだけなんかブランド物がバーって、ハワイのアラモアナっていうか、ワイキキ通りな感じ、もうブランドだらけっていうような一角があって、すごかったです、まあ、楽しかった。でここで多分ね、永井さんかなんかと合流してるんですよね、うん、はい。でイギリスのね、とんでもない、まあ、テレビ番組も持たれている、方と、イギリス人の方とね、今後のフィニックスについて、語りながら酒を飲んで終わるって、はい、そんなことをした4月でございます。4月スタートでございますね。で4月の20日前後ぐらいから、今度はね、ロサンゼルスに、ちょっとまだ言えないんですけど、ゲームタイトルの交渉をしに、ミーティングにしに行ってきました。まあね、時々出てくるサンドリンが、はい、マリブに住んでるので、ちょっとサンドリン、マリブと マリブでパーティーはしながら、サンドリンと一緒にミーティングしたりとかしに行ってまいりました。この時じゃねえか、俺ドジャースの試合を見に行くっつってさ、チケット取って、そしたらよくよく考えたらそれがデイゲームで、で着いた日、着くのって大体11時ぐらいなのね、日本便でロサンゼルスに着くのが11時とかで、11時ぐらいだと思うんだよ。なぜそこからあのイミグレーションとか 通るとあそこすげえ混んでて、やっぱ1時間半とか2時間とかかかっちゃって、試合開始2時とかだったか1時だったかな、もういずれにせよもう出た頃に、ホテル着いた頃にはもう試合は始まっている。でホテルから荷物大きいの持っていけないから、一回ホテル入んなくちゃいけなくて、スーツケース入れてちっちゃいカバンにして、でウーバー呼んで、ですドジャーススタジアムですいません急いでくださいなんて言ったら、ちょうど運転手がドジャースファンの人で、あのもう室内でテレビつけてやるって言って、スマホでねテレビ TVer みたいな感じで見させてもらって、その車の中で大谷翔平はホームラン打ちました。なんやねんそれ。で着いた頃にはもう7回とかで、大谷翔平がセカンドランナーいたかな、で翌打席に交代みたいな、おーいっていう大谷翔平との試合、第1試合でしたね、ドジャース戦の。これも覚えてんなー、よく。そして5月ですよ。5月5日は僕の誕生日です。まずは、はい、そこは皆さん覚えておいてください。ずっと子供の日なんですけれどもね。でゲームリリースとしては東宝よすずめ食堂がリリースされました。そして不思議の幻想郷フォーサイトも発売されました。いや東宝よすずめ食堂はもうすごく貢献してくれてる。めちゃくちゃ売れてるよねこのゲームね。だって面白いもんね。はい、なんかそんなすごく幸せなハッピースタートで、不思議の幻想郷フォーサイトもスチームでリリースされました。まあこれはね、あのローグライクゲームというふうに言われてるって僕ら言ってないですよ。僕らはダンジョン RPG って言ってるんだけど、世の中的にはローグライクなんじゃないかみたいなことがすごい、ローグライクじゃないじゃないかみたいな、はい、一悶着ありました。これは M1 でいう、これは漫才なのか、論争と僕は一緒だと見てますよ。はい、そしてミュージックの方は遊びが What If という名曲をリリースしております。遊び今年よく頑張ってリリースしてるな。そしてニャンビー、ゲームのニャンビーのアニメ放送がテレビ東京で始まっております。すごいよね、インディーゲームからアニメ化って。僕すごく昔ソニーの時からしたくてね、なんか漫画からアニメ化、まあ当然あるじゃない、ノベルからアニメ化とか小説からアニメ化とか、まあ、いろんなものがあって、アニメからドラマ化みたいな、漫画化かドラマ化みたいなのありますけど、インディーゲームからアニメ化、ゲームからアニメ化はありますよね。 もちろんドラゴンクエストの大の大冒険みたいなものもありますし、映画みたいなのもありますよね。ソニックとかマリオとかパックマンとか。ただインディーゲームからアニメ化っていうのが多分初めてなんじゃないかなと思って、ギャンビーがスタートいたしました。これは画期的です、皆さん本当に。はい、そんな6月はなんか山下さんが休みって書いてありますね。山下さんってうちのもうデバッグやら何やら全部司ってシステムとかやってる人で、いなくなったらピンチですっていうのをちゃんと覚えておくために山下さん休みって書いたんだろうな。いやでも5月末すごい忙しい日があると俺なんか、平山荘お呼ばれして滋賀に行って、そのまま帰ってきて次の日イベントの登壇をして、その夕方から旭川に行ったんですよ。オモセブンに、はい、AR 動物園のイベントが試作がスタートするっていうことで旭川行ったな。で僕は時々行く、6月の頭に恒例の大腸検査に行っておりますよ。恥ずかしめを受けるね。でその6月5日からドバイに行くっていうね、これも招待されてね。ドバイ暑かったな。なんかもう今でも覚えてる、パーティー会場が隣のホテルですって火事に言われて、 大丈夫なこれ歩けんのって言ったら、隣と隣のホテルまでの距離がなんか3キロぐらいあって、2軒隣で5キロ6キロぐらい歩いたっていうね炎天下の中、おい隣っつってもさーっていう、広いぞドバイはなんていう風に言ったの覚えてます。そうして7月でございます。ゲームはトランスフォーマーアーススパークがリリースしました。トランスフォーマーもリリースしてんだよ、フィニックスってすごいよね。トランスフォーマーってインディーゲームなんでしょうかという問いに関しては、いや違いますと言えますね。はい、いいんです。ゲームであれば、面白いゲームであればいいんですよ。あ、6月の末に三鷹抜き打ち週間っていうのを入れてて、でフィニックスって当時まだね、吉祥寺と三鷹で分かれてたんですよ。三鷹のオフィスで分かれていて、三鷹のオフィスすごい広いんですけど、まあ、大半の社員は三鷹の方にいて、で、吉祥寺の方はね、結構ちゃんとみんな真面目にやってるんで、三鷹どうなってんだろうと思って1週間三鷹に通う日を作ったら、ほとんど僕一人だったっていう、ね、これはまずいと、この時危機感を持ちましたね。これだと絶対に情報交換もできてないし、何にも共有もできていないし、なんならなんつうんだろうな、モチベーションとかも下がってんじゃないかなっていうね、恐怖を感じたのを覚えてます。絶対に早いうちに吉祥寺に一つにしなきゃなと思って、もう今ね、ようやく一つの吉祥寺に集まっていて、これがものすごい良くてですね、ああ移動してきてよかったなっていうふうに思ってます。でこれもこの6月の末の三鷹抜き打ち週間っていうね、通ったことで僕も気づけたので良かったなというふうに思います。ただ来てなかったんかーいとも思ってます。
東京インディーゲームサミット運営事務局からのお知らせです。第3回目東京インディーゲームサミット2025を開催します。開催日は2025年3月8日と9日の2日間です。1日目はビジネスデイ、2日目は一般公開日になっております。メイン会場は武蔵野公会堂、そして吉祥寺東急レイホテル、サブ会場として吉祥寺丸いハモニカ横丁などなど、皆さんにご協力いただいております。ぜひお越しください。
はい、そして7月ドア玉からアニメエキスポで LA 出張に行きます。これはね、もう本当に、小学館のね、久保さんっていう有名なポケモンのね、コロコロ等で展開されたもうレジェンドの方とか、新鋭動画の社長さんとか、もういろんな方々と一緒に行ってですね、今時間の海外のスタジオを見たりとか、またサンドリーのとこのマリブで集まって、テレ東のマルモさんとか、まあ、いろんな人と一緒に、プール入ったりとかなんかしたなという、はい、思い出が、ございます。とアニメエキスポ自体ってめちゃくちゃ混んでて、パスなんか取れる状態じゃなくて、まあ、当日買えばいいかなと思ったけど、そんな状態ではなくて、どうしようと思った時にタカラトミーの方々がそのパスをですね、ちょっと貸していただけて、タカラトミーさんとね、トランスフォーマーでいろいろやってるんですけど、まあ、スタッフというところで一緒にね、一日貸していただいて、でアニメエキスポは見ることができました。まあなんかすごい感じではあるんですけど、まあなんか LA コミコンのもうちょっとにぎわってるやつというか、大手の日本の会社がたくさんブース出してるなというような、そんなイメージのイベントでした。そして6月19からはね、ビットサミットが始まりました。あ、ごめんなさい、ビットサミット7月19日ですね。今年は我々も過去最高のブースの大きさでビットサミットを出しまして、見ていただいた方は分かると思いますが、かなり横長 L 字のようなところを角を取らさせていただきまして、はい、3日間、スタッフ含めみんな頑張っていただけたようです。ビットサミットもね、東京インディーゲームサミットとはイベントパートナーを組ましていただいており、相互にブースを出すというところも一部ありながらも、我々はプラスオンして、より大きなブースを出し、フィニックスっていう名前を、はい、よりね、クリエイターの方が喜んでもらえるようなブースが作ることができたんじゃないかなというふうに思ってます。そして8月です。僕としては8月はもうほとんど日本にいなかったと思いますね。 はい、アニマジック、アニプレックスの桜、アニプレックスじゃなくて桜ゲーム、桜ミュージックのフェスですね、桜フェスが独自に行われるアニマジックというイベントにゲームコーナー担当として、これ野崎と言ったような記憶があるな、行ってまいりました。ドイツね、これマンハイムというところで、あ、野崎と言ったんだ。野崎ってド変態で、なんかサウナが好きでとか言って、その夜、もう僕なんか疲れて寝ちゃうんですけど、夜とかにあのサウナ行ってですね、ドイツのサウナってあのなんか洋服とか前に物とかつけちゃいけないんですって、だから真っ裸でみんな入るらしくて、そういう情報を聞きつけた上でサウナに行くっていうね、が恥ずかしかったですけどね、僕はそういう、そんな日本人をね、はい、そんな野崎とドイツマンハイムに行ってきました。僕はね2回目だったんで、なんとなくイベントのニュアンスは分かっていたんですけど、去年に関しては本当に視察で行って、初めて今年ブース出したんですけど、なんか24時までブース出しとけみたいな、むちゃくちゃなイベントで、これちょっと来年やるなら考えなきゃななんて思ってますが、はい、もうほとんど無人にするしかなかったって感じですね。まあ、そして7月はその他にインディーゲームジャーナルが出てたということを言い忘れてたということで戻ってまいりました。インディーゲームジャーナルですね、インディーゲームに特化したウェブサイト、ネット上オンラインでのニュースサイトとなります。まだまだね、全然認知されてないようなんですけれども、今年は来年か、まあ、今年か1月1日を迎えて、今年はよりこのなんていうの、インディーゲームに特化したウェブサイトをしっかりとプレゼンしていきたいなというふうに思うわけです。そしてマンハイムから戻ってくるや否や、今度はドイツケルン、はい、1年に1回今世界で一番大きなゲームイベント、ゲームスコムに、行ってまいりました。これはもうほぼ1週間とか8日間ぐらい行ってたのかな。疲れたーっていうところと、まあ特にゲームスコンって B2B もしっかりしなくちゃいけないんで、 B2C の方はね野崎にとから辺に任してたりとか、ドイツに高橋くんっていうね、スタッフに手伝ってもらったりとか、はい、なんか野崎が携帯盗まれて大変なことになってた記憶だけはあります。でそして戻ってきてインドネシア桜ミュージックフェスに行ってまいりましたと。もうなんだかよくわかんないんだけど、8月末にはパックスベストって、まあシンガポールじゃない、シアトルでやるイベント、僕これ大好きなんですけど、なんかねさすがにちょっと行けなかったんだよな、なんかで、まあ、東京おもちゃショーもあったし、その後すぐインドネシアもあったとか、なんかもういろんなことがございまして、はい、これ山口と行ったんじゃないかな、これね、初めて海外に行く山口と一緒に行って、でそれはそれでソニーミュージックの知らない人とも話せて楽しかったんですけどね、すごいもう猛烈に出張行ってますね8月は。でまあ9月は東京ゲームショーですね。東京ゲームショーもインディのコーナーには今まで、まあ、一番大きなブーツを出させてもらって、はい、バンダイナムコのギャースタジオと一緒にですね、すごい大きなブーツを出させてもらって、はい、皆さんのゲームを宣伝させてもらったという感じでした。そして10月25日はフィニックス5周年ということで、ハモニカ横丁手塚さんご協力のもと、世界各国から客人を招き、吉祥寺に来てもらい、どんちゃん騒ぎするというようなことをしました。はい、で、まあ、我々今6期目まだ頑張っておりますが、今年も頑張らなきゃいけないということでね。で10月はねゲームリリースとしてギガントサウルスのディノスポーツが出たりとか、まあ、すごい強い豆腐出ましたね。これはもうめちゃくちゃ評判がいい、はい、まあ、クリエイターがちょっとねトリッキーすぎてね面白いですよね。そんな中、カナダモントリオールにも行ってまいりました。この頃ちょうど僕ね、車にひかれて肋骨を折るという重傷を抱えながら、カナダに行ったりとかしておりましたけどね。そして、イニミニマニモではブルーイの放送が開始されるというような怒涛な感じです。肋骨に至ってはねまだ痛いんですよ僕、2ヶ月経ってまだ痛い。なんかね事故の後遺症ってこれなくならないことがこう多いらしくて、なんかとっさの動きとか伸ばしたりとか、まあ、少しキャッチボールしてみたけどめちゃくちゃ痛かったりするからね、本当に改めて、皆さん事故には気をつけましょうということです。 はい、そんな2024年を振り返ってみましたが、リリースタイトルは13タイトルですね。でこの中にね、あの淳の名探偵の通常版みたいな、はい、オンラインだけだったものと限定版みたいなのをリリースしたりとか、通常版をリリースしたとかっていうのを合わせると、まあ14タイトルとかそういったものを合わせると結構14、5タイトルリリースしてるような感じになります。我々のアベレージ13から15というところでいうと、よく頑張った、スタッフがよく頑張った1年だったなというふうに思います。海外出張は計10回、日本国内とかも合わせると、まあ、20回ぐらいあっち行ったりこっち行ったりしております。帰ってきたら子供が大きくなっているというような感じでございます。はい、以上2020年総括でございました。2025年もね、こんな感じになっていくんだろうなと思いますし、リリースタイトルはもっと増えると思います。スタッフも増えたのでね、頑張っていこうかなというふうに思います。吉祥寺アンリミテッドも当然、通常通り、これからも放送していくことになると思いますし、はい、あっという間に東京インディーゲームサミットの第3回も行われると思いますので、皆さんね、その辺も楽しみにしておいてほしいなというふうに思います。はい、もう一回言いますが、東京インディーゲームサミットは3月8日9日土曜日日曜日、この2日間になっております。今回も会場を大きく広げてですね、たくさんの方に遊びに来てほしいなというふうに思っております。はい、そんなところでございました。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。